デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
都会の喧騒を抜けて細い路地を一本入れば、少し古びたスナックが一軒、僕のご主人かなちゃんのお店、その名もスナックかな。隠れ家みたいな雰囲気に引き寄せられて、いろんなお客様がやってくるにゃん。今日のお客様はミュージシャンのミルコさんだにゃ。
いらっしゃいませ。
はい、こんばんは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。お邪魔します。
いや、私はミルコさんとお久しぶりなんですけれど、
はい、はい、私も、
はい、うちのにゃんこちゃんが初めてだ、はい、初めてだと思うので、うん、自己紹介お願いします。
はい、こんばんは、ミルコと言います。普段はですね、バンドでシリケッツというバンドをやってまして、ベースを弾いたり歌を歌ったり、あとアコギで歌を歌ったり、そんなことをしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。では、
はい、
早速ビールが好きだと伺っていたので。
もうめちゃくちゃ好きです。
はい、3種類選んできたんですけど、
はい、
なんか今2種類しかなくて、
あれ、
なんか最初なんかすでに一緒に飲んでしまったというね、なんかちょっといろいろあったんですよね。
一本なくなるという、
一本なくなるって、後で詳しく喋りたいと思います。ということで、はい、今から入れるのはイタリアンのモレッティビールというのを入れたいと思います。開けます。お、えい、あれ、お、今シュッって言いました、
って言いましたね、
言いましたね、
はい、すごいオシャンティーなボトルの
香りがすごいいいです。
そういうの僕に言わせてくれないんです
か。あ、ごめんごめん。どうぞ。一応開けた時にふわっと。いや、これはいいと思います。では乾杯したいと思います。
はい、
ありがとうございます。
いただきます。
かきーん。ミルコさんが飲んでる間にもうちょっと詳しくしゃべりたいと思います。さっき読んじゃったからね、もう読む場所ないですね。モレッティビールです。どうでしょう。
うん、香りがいいですね。
奪ってしまった。どうですか、
はい、変なというか癖が少なめの飲みやすいおビールさんですね。
ちょっといただきます。私も
ね、うん、なんか
すっきりって感じですね。
はい、
海外のビールってビールが苦手な人も飲めるイメージがありますね。スーって感じで、
うん、あ、でもちょっとなんかね、飲み込んだ後に鼻に抜ける感じがちょっと香ばしさがあって、なんかいいなと思って。
いいですね。
美味しいです、美味しいです。
ありがとうございます。詳しく、私の語彙力じゃこんなに丁寧に、
ね、ちょっとね、ラベルもちょっとレトロ感があって。
そうですね、
写真撮っててもいいんじゃないですか、部屋に飾って。
じゃあこれ差し上げますね。、うん、はい、じゃあちょっといろいろ飲んでください。これが飲み終わったらもう一個あるので。
あ、やった。
で、まだ残ってるので、
はい、はい、
ということで、ね、さっきいろいろお話ししてしまって。
さっきとは。
実はね、途中までね、うん、収録してたんですけどね、
はいはい、
ちょっといろいろあって、もう一回世界線やり直してる段階なんですよ ね、はい、ね、
場所も変わりましたね。
そうですね、なんかもう本当に行ったり来たり、ありがとうございます。
とんでもないです。
はい、でもじゃあもう一度、
はい、
私の中のミルコさんはなんかアコギで弾き語りのイメージが、お会いした時がそうだったので、
はいはいはいはい、
それのイメージがあったんですけど、ベースボーカルっていうのにびっくりしました。
お、そうなんです。その3人編成のバンドなので、
は
い、そして僕がベース弾きながら歌っております。
なんか珍しいですよね。なんかやっぱりメインのギターボーカルっていうイメージが強くて、はいはい、
そうですね、あんまり、うん、まあ、別に世の中的にはまあまあ結構いるはいるんですけど、うん、そのフレーズとかそのふわりとかリズムの兼ね合いで歌のメロディーとこう相性が良くないというか、弾きながら歌いにくいなっていう楽器ではあると思いますね。
はい、なんかベースとギターやってて、どっちの方がなんか簡単っていう言い方あれですけど、得意とかありますか。
はいはい、あ、それはまあもちろんベースの方がずっと長くやってるので得意は得意ですし、 楽器の特性で言うと、うん、完全なる初心者の人が今から楽器手に手出そうみたいな時は、はい、とりあえずベースの方が先に人前で演奏できるレベルになるんじゃないかなとは思います。
そうなんですか。
はい、
はー、私最近アコギを始めたんですね、はいはい、家にオブジェになってたんでちょっとかわいそうだなと思って、はい、難しすぎて、うん、なんかもう挫折しそうです。
いやそうなんです。いやギターはちょっとね難しすぎるんですよ、全く触ったことない人にとっては、うんうん、ね、あんな弦が6本もあって、
そう、しかも力が足りないのか指が短いのかなんか変な音が鳴るんです。触っちゃっているのか。
はいはいはい、それはですね、
はい、
フォームが悪い
んだ。フォームが悪い
いやもちろん握力とかも必要なんですけど、はい、でも実際そんな力いっぱい抑えるような楽器ではないんですよね、うんうん、本当に。まあその軽く抑えてもちゃんとした音は鳴るはずなんですよね。まあ軽くって言ってもまあまあそんなに軽くないかもしれないけどなんですよ。
ベースの方が弦柔らかいっていうのが聞いたんですけど、それは誠ですか？
ベースの方が弦硬いですね。
あら失礼しました。
ベースの方がもう少し抑える力が必要な場合はあるかもしれないです。まあベースは弦が、まあ、太いんですよ、低音を鳴らすために、
はい、
なのでその分やっぱり握力はちょっと必要だったりとか。
なるほど。
あと、まあ、小指を使うことが多いので慣れてないと結構力入らないかもわかんないですね。
吸っちゃいそうですね。
そうなんですよ、そうなんですよって。
ありがとうございます。
いやでも正しいフォームであれば釣らないで弾けますんで、はい、
ちょっと試してみます、
はい、
ありがとうございます。
いいえ、何を偉そうに当たってい
やでもやっぱ歌いながら弾き語りってかっこいいなって思いますもん。なんか憧れます。
まあまあなんか、まあ、特にまあ、ベースとかはやっぱりバンドじゃないとなかなかね、やる、うんうん、やってて面白くないですけどね。アコギは一人でもまあやって楽しいからいいなって思いますけどね。
なんかね、うん、ミルコさん結構初めてお会いした時、うん、なんかお酒を片手にニコニコ、
はい、
優しいイメージのふわふわってした方だなって思ってたんですけど、
あ、よかった、うん、
あの舞台に立たれた瞬間力強くなって、わーかっこいいってなりました。
嬉しい
ギャップがね、ギャップがいいなって、
まあまあまあなんかね、歌はもうああいう風にしか歌えないというか、うん、なんかねついつい力んじゃうんですけど、
いやかっこいい。なんか喋らないで初めて見かけた時は、うん、ちょっと怖そうって思ったんですけど、喋るとなんか優しいじゃないですか。
よかったわ。
3つぐらいギャップがあって、なんか魅力的な方なんだなって思いました。
嬉しい、めっちゃすっと、嬉しい、いいお店いやでも本当にまあまあ自分はライブがやっぱとにかく好きなんで、うん、でまあライブもう大体僕酒を飲みながらヘラヘラとまあ大体ね喋りながら歌ってっていう感じなんですけどこれはもうまあ以前もというか、はい、なんかワンマンライブかなんかの MC でも喋ったんですけど、それこそそうだコロナがちょっとまあだんだんちょっとずつ良くなってお客さんが来てもういいですよみたいなライブになった時に言ったんですけど、やっぱりこう酒飲んで、
うん、
もう好きなこと喋ってで歌を歌うなんて、はい、やってることスナックと一緒じゃねえかっていうこれは楽しいに決まってるよみたいなね。
確かに私もスナック行くの好きですもん
好きなことペラペラ喋って、はい、うんうん、話聞いてもらって、
うん、みんなわーって言ってくれて
そうそうそうそうそう、でたまに歌を歌ってみた
いなでもやっぱそのなんて言うんですか、余裕があるから楽しめるっていうのもあるんだと思いますよ。
いやそれは、はい、でもねあんまり言いたくないけどすごく準備してるからっていうのはね、まあもちろんステージではね余裕があるように見せたいので、はい、そうそう余裕持ってステージ立てるように練習をしたりいろいろ頭を使っております
それを感じさせないのがまたかっこいいなって思います
そうなのよ、恥ずかしい
わ恥ずかしいんですか
一応ね、はい、手は何の努力もしてませんみたいに言いたい でしょ、
まあ、そうですよね。なんかあのテストとかもね勉強してないって言いながら満点取ったりみたいな。いやでもそういうのができてるのがかっこいいなって思います。やっぱまだ自分に自信がないのか緊張してしまったりとか余裕が出せないので。
なるほど、
はい、なんかねやっぱステージいろんな方とステージ立つと、はい、いろんな方のその余裕だったりそのライブ前の準備とか見れるのですごい勉強になるなって思いました。
なるほど、
まる
いやまあ別にね緊張するのもいいとも思いますしね、まあ、しなさすぎるのも悪いと思う時もあるけども、うん、でも結局あこれこんな真面目に喋
っあ全然真面目に喋ってください、ね、
ちょっと酒が入るとついついみたいな。ありがとうございます。
お願いします。
でもなんか緊張するっていうのは、うん、あのいいものを見せようとするからというかちょっとどっかこう気持ち的に背伸びしてるというかね、なんか実力以上のものを出そうとすると緊張しますよね。
なるほど
いい格好しようというか、はい、自分はもうここまではできるし、うんうん、ここまでしかできません、うん、合格ラインと思いながらちょっと望めば、
はい、あじゃあやっぱ自分を認めてあげ自分のできるところを分かっていた方がいいって感じなんですか、
ね、かもしれないですね、まあ、緊張したくないならですけどもね。
ありがとうございます、いいことが聞けましたいやなんかすっごい緊張してたんですよ、
はい、
あのミルコさん、ね、ラジオ番組の MC をね、
はい、
2つもやられていたから、
はい、
そこでまた緊張しました。
あー上
手にリードできるかなってい
やでも自分は全然ラジオもまあまあ本当ねヘラヘラ、酒飲みながら喋ってるだけなんで
ミルコさんのラジオもお酒を飲みながら、
はい、てか自分、まあ、そのはその、まあ、ゲストさん来ていただいて喋るんですけど、はいうんうんまあ、大体ほぼ飲みますね。ゲストさんが飲まれない方でもさすがに僕緊張するんで飲みますねって言っ
ていいですね、
いやでもそういうねラジオうんちゃらで言うと、まあ、僕はもうそうやって喋るだけというかいろいろお話伺って、はいあもうそれはかなり真面目にでもやってるんですよ、はい、真面目にっていうか
大丈夫です、わかりますよ。そうそうそう
なんですけど、うん、まあまあ別にねこうただ喋ってるだけなんで、うんうん、例えばねそのかなさんのように別に声優さんとかじゃないので、
はい、
いやいやもう発声とかこういい声みたいなのが全然もうそういうのわかんないんで、
お歌歌ってる方も発声とやっぱいい声ってあるじゃないですか。
いや自分はなんかね喋ってる時はそういう発声に全然ならないというか。
そうなんですか、さっき あのマイクテストのわーわーわーわーとってもいい声でしたよ
いやいやいやもうそっか、いやいやいや
違いました、違いました失礼しましたいやスナックっぽいですね、
スナックっぽい、褒めてくれる、
はい、
いいままです
ありがとうございます、よく言われるんですよって冗談ですそう、いやでも発声は絶対、ね、しっかりされてると。
いやいや全然だから、まあ、例えばイベントとか、はいまあ、ライブとかもそうなんですけど、うん、転換中に例えば司会みたいなこととかをやると、はい、そっちの喋る方で喉つぶしちゃいます
それ喋る方に集中しちゃうってことですもんね。
喋る方がやっぱり喉使って汚く喋るし、はい、結構ざわざわ周りがしてるとつい声を張ってしまったりとか、うん、ちょっと受けたいって思ったら面白ポイントはちょっと声張ったりとか
芸人さんみたいな感じ
ついついしたくなっちゃうでしょしたらもう
エンターテインメント性が、うん、あれこれ日本語合ってますか
合ってると思います
エンターテイナーなんですね。
いやいや、ね、まあ、いざ歌おうと思ったらもう声出ない
でもそういう時の、うん、あの声がちょっと出ない時なりのこうすれば出るっていう裏技を持ってたりとか。
ないです。
ないですか。
ないですもう出ないもんは出ない
なんかごまかしっていうか こうやって使えばちょっとごまかせるみたいな。
えーと なんかこう曲の中とかで強弱をつけてるかのように見せつつ、ちっちゃい声で歌う
大事歌詞飛んだりとかってされませんか？
はい、あ、割とします。割とっていうか、うん、いやそれもあれなんですよね。こう緊張してたりとか、この曲終わったら何喋ろうとかって考えてると歌詞がやっぱ飛んじゃうことが多いんですが、まあなんか平常心でやってればそうそう飛ばないっすかね。
私結構恥ずかしいんですけど、歌詞覚えるのが苦手と、セリフの台本を覚えるのもすっごい苦手なんですよ。だからあのライブとかあるともう何十曲もバーって歌われるじゃないですか。すごいなって思います。
いやでもそれはもう
コツとかってもうずっと歌い続けるって感じ。
まあでもそうですね、まあ自分が歌詞書いてるからっていうので忘れにくいはもちろんありますし、例えば舞台ってまあそれに向けて稽古をしてというか、いわゆる新作を毎回そこの舞台でやるから大変ですね。歌はもう同じ曲はもう何回も何年も歌い続けてて、このライブでそうそう初披露みたいなのって、まあ例えばせいぜい1曲や2曲とか、だからね、そんだけ 1,2 曲覚えれば別に乗り切れるという
か体に染み付いてるってことですね。
新たに覚えるものは少ないですよね。その例えば20曲全部新曲とかだったら絶対覚えれないと思いますけど、
なんかたまに歌詞飛んじゃうとお客さんにこう振るっていう人いるじゃないですか。
はいはい、歌詞飛んじゃうとなのかな分かんないけど、
なんかそういうの聞いたことがあって、はいはい、うんうん、ミルコさんもされたりするのかなって思ったんですけど、そもそも飛ばないっていう。
いやでもその、まあ、自分の場合はやっぱりこう、まあ、ギターなりベースなり楽器を持ってて、マイクスタンドにマイク固定なので、まずお客さんにマイク向けれないっていうのはあるし、歌詞飛んだ時はブルルルルルルルルって本当にそうなっちゃうというか、はい、とか本当にその1小節2小節空白になっちゃったりとか、歌詞飛ぶっていうか間違うみたいなのがありますかね。その2番の歌詞を1番で歌っちゃうとか、
もうそういう時はしれっとそのまま、
しれっと自分の中ではすっごい恥ずかしいし違和感だけど、意外とお客さんそんなん分かんない、お客さんいちいち歌詞なんて覚えてないんだからって思って
そっかそっか強い心を持って
はい、はい、そうそうそう、誰もそこまで僕のこと見てないよって思って乗り切ります
そうなんですね全然違う話飛んでいいですか？
いいですよ。
あのミルコさんのツイッターのアカウントが、うん、
はい、
牛さんじゃないですか、
うんうんうん、
で好きな飲み物が牛乳好きって書いてあったじゃないですか、
はいはいはい、
だから牛さんなのかなって私の個人的な疑問なんですけど
そうです、あのもう随分昔というか20代の半ばぐらい前半ぐらいの時に、まあ、それまでずっと本名でやってたんですけど、
あ、そうなんですね、
あだ名の方がいいよって言われて、あだ名というかステージネームつけた方がいいよって言われて、まあ、そんな話をまあ先輩とファミレスで喋ってて、うん、先輩がつけてくれるやつだったら僕何でもいいですよって言って
すごい、ね、
でそのファミレスでドリンクバーでコーラとかばっか飲んでて、はい、あコーラ好きなのって言われて、うん、あ僕もう牛乳とコーラ大好きなんですって言ったら、うん、じゃあミルクとコーラでミルコっていう名前にしようって言って、
そういうことなんですね。
でそれをいや何でもいいって言ったけどさすがにそれは嫌です言ってたんだけども、はい、うんうん、まあそのちょっと後ぐらいに、うん、ちょっとベースの、まあ、サポートというかそういうので、はい、ちょっとツアーを全国ツアーみたいのを回ることになって、うんうん、その時ちょうどどっちもの名前でこう紹介されたりとかしてて、はい、まあそのツアーで遠方とかに行くのを、うん、当時そのねファンの、はい、とかボーカルの人のファンの人が、はい、当時ミクシーなんかでこう
ありましたね
チェックしてて、はい、あれベースって2人いんのかなみたいな感じになっちゃって、その実物見れないから、
はい、
それで、あもうややこしくなるんだったら、じゃあもう仕方ない、腹をくくって、じゃあ僕ミルコで行きます
あでも可愛いですよね、そういう由来が、
はい、 でだからそれ以降もうステージドリンクでもう牛乳を飲むっていうのでまあキャラ付けだったりとかっていうのをするようになったらもう、はい、結構そのお客さんからの差し入れだったりに牛乳をいただいたりとか、うんうん、そういう牛のグッズをいただいたりとかするようになって、はい、あじゃあもうこの際もその牛のデザイン、まあ、そのツイッターのアイコンになってるやつなんですけど、はい、あれ僕が描いた絵なんですけど、描いたっていうか あれの大元というか、はい、ああいうデザインのものを作って、うん、で、そういうタトゥーを彫りに行って、でまあなので彫師さんがもうちょっと綺麗に可愛く描き直してくれたから、はい、それを今スキャンしたものをアイコンに使って。
なるほど、すごい奥が深い話がいただけてびっくりしました。
でもそっからもうね月日が経ち、今全然牛乳飲んでないです。
あ、そうなんですか。
ライブの時にまあワンマンライブでちょっと飲もうかなぐらいで、もう今圧倒的にビールが好きです。
じゃあビール子になるかもしれないってことですか。
そうね、本当はそっちの方がまだいいな。
でもなんかミルコさんのミルコって響きがもう可愛いですよね。
あ、だとね、うん、嬉しいですけど、ね、
覚えやすいですし。
よかった、うん、
ビルコじゃなくてよかった。
もしでも改名するならビルコに変えたいぐらいですけどね。
今から
そうそうそう。
でもなんかあの牛さんもなんとなく似てますよね。笑った時の目に。
なんかね、目ってかなり表情出ちゃうから、うん、線にしたんですよね。
あ、そうなんですか。
あんまりパッチリしてたりとかして、うんうん、なんかなんていうんですか、怒ってるようにも例えば見えたりしたら嫌だなとか、うん、あんね、垂れ目でも釣り目でもどっちがいいかよくわかんないなとか、うん、なんかそんなので、なんか
笑った時の目に似てるなって。
あ、でもそうか、でも、うん、その後ですけど、それがあって、うん、そういうタトゥーを彫ったりなんかああいうデザインを描いて、うんうんうん、さらに数年後なんですけど、はい、目を整形してるんですよ。
え、
二重にして、まあ今片っぽもちょっと一重になっちゃったんですけど、はい、そう、二重に整形してて、
はい、
そうそう、昔は本当に目細いというか、
そうなんですか。そうそうそう。じゃあちょっとあのいい病院やったら教えてください。
あ、教えます。その僕がやったところは良くないで評判の病院なんですけど、
す
ちょっといろいろ最近人のつてでめちゃくちゃいいところを教えてもらったんで。
でも、うん、綺麗ですよね。
あ、まあなんとかこっちの二重の方は維持されてますけど、
うんうんうん、あ、じゃあこっちは取れちゃったってことなんですか。
なんか そんな感じでとか、ね、まあまあおいおい脱毛なんかもしたいなと思って。
美意識高いですね。
いや、わかんない。
いや、脱毛は、うん、私結構ハマったっていうか、なんか脱毛器なんか2つぐらい家にあります。
使い比べてとか
使い比べみたいな。
最初使ってたやつより例えばもっとハイスペックが欲しくなった。
そうです、なんか最初はちょっとノーブランドのやつを買って、うん、お金が貯まったらちょっといいちゃんとメーカーのものを買ってみたいな。脱毛屋さんにも行ったりとか、でも最近は男性もね脱毛に行かれる人増えてるみたいで、
ね、いや、うん、多分ね、まあ別にだから何ってわけじゃないし、ね、脱毛した部分を人に見せるわけでもないんですけど。いや、うん、でもそうそう、脱毛したいなと思って。
でも綺麗ですからね。
全然やめてください。
見えてる範囲綺麗ですよ。
やめてください。
でも今結構真面目な話で、はい、あの老後脱毛が流行ってるらしくて、で毛が黒いうちにやらないと脱毛が反応しないみたいで、
レーザーで焼くやつとか、そうです、
そのパチンって電気も黒い毛に反応するから白髪が混じってきちゃうとダメらしく、若いうちからみんなやって、なんかその老後の介護してもらう人のためにみたいな話を聞きました、
う
ん
う
ん、
でも確かに聞いたことあります、うんうん、そうだそうだ、そう、あ、じゃあやっぱ本当やんなきゃ、
結構もうそういう介護業界から推奨されてるみたいです。
やろう、じゃあやっぱほんとやんなきゃダメですね、これは完全に。
一緒にちょっといいお店探しましょう。
いやでも、いや、いいとこ知ってるんで、これはでも本当に紹介します。はい、
ありがとうございます。後で詳しく、
はい。何がいいかとか話し出すのもすごい長くなってるん
で。そうですね。
そう
これはアフターですね。そう、なんかね、うん、 そういろいろ聞きたかったんですけど、
はい、あ、聞いてください。
いいんですか、うん、今日流していただくお歌、
はい、
のこと聞きたいなって、
あ、聞いてください、
思ったんですよ、うん、ラララ、ラブホテル、
はい、ありがとうございます、
はい、あのここのお店のオーナーがすごい好きって言ってて、
お、本当ですか、
はい、
あ、嬉しい、嬉しいわ嬉しい、
これ AV メーカーさんとタイアップ、
はい、
それのために作ったんですか、それとももともとあったのをあの使わせてくださいみたいな感じだったんですか。
もともとあったのを使わせてくださいっていうので、まあなのでその会社さんに、まあ例えばこうお金も出してもらってレコーディングもし直してというか、
これはシリケッツさんで、は
い、あ、そうです、シリケッツで、なのでまあその AV をの見ると、あのそのメーカーのロゴが出てくるところに、はい、その歌がバーって流れたりとか、あとそのなんていうんですかね、販売しているプラットフォームというか、はい、そういうところに載ってるサンプルムービーみたいのがあるんですけど、まあね、5分前後だったり、うん、はい、それの中でもちょこっと流れたりとか、
じゃあ本当 メインテーマじゃないですけど CM とかするときに後ろにちょっと流れてるみたいな。
あ、そうです、そうです。なので、まあ、シリケッツは全然もう鳴かず飛ばずの無名バンドですがその曲はかなり知名度あるっていうか、僕のこと知らない人でもこの曲はかなり知ってるはずです、はい、
嬉しいですよね。
そうなんですよ、
今日聴けるのを楽しみにしてます
なので、まあ、その曲知ってる人が、あ、本物これかとか本人ですかみたいなのが今後増えていけばいいなと思って、
そうなってほしいです。
ぜひ、
本当にちょっと今日ね、機会になったらいいです ね, と
かね、あ、まあだからこの後流していただいた時に、うん、あれ聞いたことあるなっていうリスナーさんの方いたらもうしめしめですよ。
そうなるように。
僕もいい声出るにゃ、にょーにょーにょー、違うかにゃ。今日のかなちゃんとお客様のお話はインターネットでバックナンバーを配信してるにゃ。 W を2回 WW ラジオで検索してにゃ。かなちゃんへの応援、今日のお話の感想を送ってくれた人には抽選で Amazon ギフト券1500円分をプレゼント。スナックかなは Twitter もやってるにゃ。ハッシュタグスナックかな営業中で検索してにゃん。かなはアルファベットだにゃ。次回のスナックかなは12月13日22時30分開店。今日のエンディング曲はお客様ミルコさんのバンドシリケッツの楽曲でラララ ラブホテルだにゃ。スナックかな、この番組はシムズミュージックエンターテインメントの提供でお送りしたにゃん。